FM 彦根お聞きの皆さん、山内ラゾーです。
福原ひろきです。
イタリアンシュガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシュガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは思い出の先生。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしーます。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
やっぱ彦根のニュースをいろいろ見てると、もういろんなところでイベントって開かれてるな。
その催し物がね、気づかへんだけで、
うん、そうそうそう、
実際はやってはったりして、
うん、
そういういろんな、まあ、各市、うん、町村ありますけれども、
う
ん、
そう
やってはると思いますわ。
お寺とかでもやってはるし。
なるほどな、
うん、愛想町とかでもやってはるみたいで。
なるほど。
それこそゆるキャラが十何体集まるみたいな。
なかなか集まらへんで。
集まらへんよね、ゆるキャラって
。高校時代の友達でも十何人集まるの大変やで。これがゆるキャラ十何8人
うん、18人十何体
十何体、ほんなんなかなか集まらへんで、
う
ん、
いや、まあそのスケジュール合わせて集めるっていうか、仕事で来てるからね。いるキャラは。
そうか、
そうそうそうそうそう。で見てたら、ね、おなんか愛想書じゃない、いや、あの多賀の方、
うんうん、
の大滝でたこ焼き屋さんができたりみたいな、はあ、なんかニュースを見てるとね、いろんなイベントあるんでね、ちょっと暇してる人、はい、週末暇やなって人は、ひこりのニュース見て行ってみるのはありやと思います。
いろんな各地でやってはるんで、
う
ん、
そう、彦根市内のどっかではなんかやってはるよ。
だからもしかしたらもうめっちゃ近所でなんかやってはるかもしれんみたいな。
そう、知らんだけでね、
うん、
うん、かといってそこまで宣伝もしはらへんのかなみたいな。
ほら、地元ではまあしてはるんじゃない、
してんのかね、
その地域地域ではやってはるんやろうけど、
俺らの子供の頃ってまあないよね。
まあまあ、そ
うはな、あった記憶があんまないから多分知らんだけなんや。
大きいこの城下のパレードみたいな、
うん、
お城のパレードとかはもちろん昔からあって、文化祭、農業祭とかはまああったけども、
うん、
でもほんな毎週毎週何かしらしてますっていうのはなかったわ。確かに
そう考えるとしやすくなったのかもね。
うん、そういうことかもしれないわな。
その出店というか、そういう人らも活動することがなんかしやすくなったりとかって変わってきてんのかなとは思いながら、
まあ時代の変化とともに、
うん、
徐々にね、そういうお店も増えてきたりもしてはるし、
そう、いいことよね。
うん、それは活気づいてることだと思います。
うん、だと思うんで、はい、皆さんもよかったらぜひ彦根のニュース、彦根経済新聞さんチェックしてみてください。
だほんまに昔に比べたら、
うん、
例えば20年前とか、
はい、
25年前の彦根市を知ってる人たち、
はい、
で今の彦根を知ってる人たち比べたら、もうコンビニの数も圧倒的にちゃうやんか。
圧倒的に違うよ。
その25年前コンビニちょっと行こうか、うん、言うてもなかなかなかったり、
うん、そうやね。
でも今やったら車でほんならちょっと走ってたら、
うん、
あっこにもあるな、あっこにもあるで、ほなこっちの方が入りやすいからこっち行っとこうかみたいな、もう選べる権利っていうか、
まあ、
選択肢が
出かける時に目的地の途中に絶対もうコンビニあるもんね。
ある、そうそう、
彦根市内でもね。
ほやけどコンビニで言うたら、例えば、その25年前、
はい、
20年前25年前、
はい、
平均滞在時間、お客さんの、
はい、
ウィン入る、お店入る、
はい、
で買い物したりする、
はい、
店出る、それの平均滞在時間がだいたい3分から5分って言われたのな。
ああ、
25年ぐらい前、
四半世紀前は、
20年前25年前は3分から5分。今はどっちやと思う？今の平均滞在時間はその3分から5分より増えてるか減ってるかで言ったら、
そりゃ減ってるんじゃない？
減ってる。
その電子マネーとかでもよりなんか素早く快適にってなってきてんから、早なってっておかしなよね。
それが、
はい、
25年20年前25年前に比べて、今はコンビニの滞在平均時間が4分から6分で1分増えてるのよ。
あら、それなんでな。
俺はこれ、ね、いろいろ考えたんやけど、
あ、結果は福原さんが考えるんや。
いや、なんでかっていうのはまあ分からへんねん。
分からへん
の。平均時間が伸びてますっていうのは出てんねん。
あー
ね、
その原因は分からないと。
うん、ほんで まず、20年前、25年前、立ち読みって結構普通に当たり前やったわけよ、コンビニで。
そうやな。
ってことは、例えば子供が行ってジャンプ、少年ジャンプを読む。
うん。
本年やったら30分くらいいる子も確かにいたかもしれへん。もしかしたらな。うん、で、立ち読みして、なんか、時間潰すっていう人も多かった。
うん。
ってことは、平均滞在時間が伸びるはずやんか。
そうやね。
昔は。
立ち読みしてるイメージあったしね。
でも今ってコンビニで立ち読みってほんでけへんわけよ。あのテープが貼って、雑誌にテープが貼ってて開けられへん。
もう完全に開けられへんなってる、
ね。開けられへんようになってる。
うん。
で、まあ、コロナ禍もあって、
うん、
なかなかコンビニで本をそうやって手に取るっていう人も少なくなってきてるらしいんやって。だからコンビニから本売り場がだんだん減ってきているっていうのも事実らしいんだ。
わかる気がする。
ってことは、
はい。
考えていったら、
はい、
立ち読みじゃないんやって。その立ち読みの時間がなくなったから、
うん、
普通やったら減ってるんやろうなって思うわけよ、平均滞在時間。
あ、わかった。
何や。
イートインスペースじゃない？
イートインスペースな。それも俺はあると思うよな。
うん。
で、イートインスペース、まあ、ある店、ない店。これはもうはっきりしてる、うん。ない店の方が多かったりもするわけよ。
そっか、ない店もあるもんね。
うん。ない店は、の方が基準と考えた方がいいかもしれへんのな。
うん。
ほんなら、
はい、
もう最終手段は、俺、セルフレジやと思ってて。
え？
セルフレジ。例えば、福原さん行きます。お水買います。
うん、
なんかスポーツ新聞買います。
うん、
セルフレジ、ピッピッピッピッピッ、はい、ピッ。お水取って、スポーツ新聞取って、セルフレジした。ほんならもう2分ぐらいや。1分2分や。
はい。
それはな。
はい。
でも、おっかい、コンビニでもカゴいっぱいカバー貼る人も、やっぱり多いんや。
確かに。
ね、うん。この人がセルフレジやった時に、ピッ、ピー、ああ、あかんわ。また最初からや。みたいな。
なるんや。
ことをやってたら、平均滞在時間って長くなる。もう、セルフレジが導入されたことで便利であり、そういうところで俺は長くなってるんじゃないかなっていう、福原予想。
ああ、なるほどね。
じゃあ、ほんなら、コンビニやったら3分から5分が昔やったな、うん。で、今は4分から6分ちょっと増えましたよっていう話を今したんやけど、
うん、
そしたら、じゃあ、スーパー、山内さんがね、
はい、
ビバッシーの食料品売り場、もうこの服屋さんとかなしにして、はい、ゲームセンターとか、
うん、
ちょっとフードコートで飯食っていこうかとか、そんなのなしな、
はい、
食料品売り場、
はい、
ビバッシー行きました、パリ屋行きました、フレンドマート行きました、はい、それのスーパーマーケット、いわゆる、
はい、
スーパーマーケットの平均滞在時間、
うん、
またこれは客層がちょっと変わってくるわけよ。
ああ、確かにね。
コンビニやったら高校生一人でも行くし、うん、何やったら小学生中学生も一人でも行ったりする、
うん、
んで、友達同士でも行ったりもする。でもまたスーパーマーケットってことになってくると、ちょっと話が変わってくる。
はい。
なんで、夜ご飯を作ろうっていう お母さんとかが。
まあ、メインいますよね。
おばあちゃんとか、
うん、
おじいちゃんとか、まあまあみんな、なんかおのの、夜ご飯を買いにとか、
うん、
明日、明後日分の何日間の食料品を買いにとかなってくるわけやんか。
はい。
そしたら、4分からまあ6分、コンビニが滞在時間、まあ5分ぐらいやわ。
うん。
どれぐらい、増える？まず減る？
いや、増えるでしょ。
増える、そう、増える。
それは買う量も増えるやろしね。考えながら買う人も多いやろうから。
なるほど。で、メモ取って、紙に書いたり、スマホにメモして、
うん、
卵2パックとか、キャベツ、エリンギとか書いて、うん、回らはる人ももちろん多いわけやんか。
うん。
でも、そういう、ビバシティ、パリ屋さん、フレンドマート、何分ぐらいと思う？今の、マーケティングで言われてる
もん。20分。
ドンピシャです。
当たってる
当たってる。
すごい。あ、そう。
ドンピシャです。まあ、20分前後とは言われてるんやけど、
はい、
まあまあ、20分。
体感そんなもんかな、俺も。
だから、その、フレンドマートさん、
はい、
行くでしょ？で、ウィーン入った。で、カゴ取る、カート取る。
はい、
ほな、まあ、野菜これ買おうか。
うん、
リンゴ1個買っとこうかとか。で、あれ、カモン忘れてたわ言って、また豆腐売り場に一回戻ったりもするわけやんか。
寝るし、まあ、これこんな安なってんにゃ、あ、こういうのもあるんやとか見たりもするしね。
ほんで、レジ行く。まあ、今はセルフレジの導入もいっぱいね、増えていってるからあれやけども、
うん、
レジも結構並んだりしてはるわけやんか、やっぱ。
そうやね。
うん。で、こういうのはレジ、まあ、待つ、言うても、まあ、3分ぐらいまた順番来ますわ。
うん、
3分5分待ったら。これも踏まえた上での、20分なんやて。だから、一回、ビバシティ行って、
うん、
食料品売り場のカゴ持った、カート持った、用意 P でストップウォッチやって、もう何、日常、もう時間気にせずに、買い物したら、
うん、
皆さんどれぐらいの時間ですかみたいな。だいたいこれが全国平均が20分って言われてる。
そんなもんなんやね、
うん。で、これで40分とか言ってたら、
うん、
あ、もう2回分やで、みたいな。 国民の2回分の時間買い物してるわ。
大家族なのかもしれない。
みたいになるし。
うん。
でも、こういう平均時間がいっぱい出てるから。
面白いね。うん、そういうの。意識して行動するのもね。
うん。
ら
しいわ、そうやって。でも、この、一人暮らししてると、やっぱスーパーマーケット行っても、20分いる？20分滞在してる？ってことになってこへん。これはもちろんビバシティだって、フレンドマートだって、パリ屋さんだって、一人暮らしの大学生や、社会人の方が、利用されることもまああるわけやんか、
うん、
ほんで一人暮らししてるとこれもう1週間分の食料や言って買っていかへんやんか。
買っていかへん、
まずな、
うん、
まあこの日次の日まあ言うても3日後までも買わへんやろ。一人暮らし
だ、買わへん、1日分でいい
やろ、
うん、
と次の日の朝ごはん昼ごはんまあ行ってこれぐらいや、
うん、
こう考えると20分もいい、俺いたことないかもなって思って、一人で。それはもちろん彦根でね、まあ、そう家族と一緒にビバシティやフレンドマート行った時は20分ぐらいまあいるんやろうなって思うんやけど、福原さんはまあ割とせっかちやから、もうはいはいはい、もうはいレジ行こう、はいレジ行こうぐらいの感覚。
わかるわかる、ね、もう何がどこにあるってもう分かり出したら早いよね。
ね、もうだからもうこういう人って言えば、
うん、
俺もスーパーマーケットでも5分かもしれない、福原さんは。
あ、そう、
ああ、あれただあれあの時があかんね、うん、そのスーパー行くでしょ、帰りにスーパー行って、はい、夜ご飯あれ食べたいって思ったからあれ買おうあれ買おう、うん、あれ買おう、じゃあレジ行こう思ってたら、なんかお刺身売り場でスーパーの店員さんが値引きシール貼ってやるとか、ね、
分かる、
なってたら、あ、ちょっと見とこうか。
あれ、堂々と待てる。
あ、待てる。
俺、堂々と待てへんの
よな。堂々とは待てへんで、
うん、
なんか一回様子見に行って、あ、半額シール貼ってはんねん。今貼って貼る途中や思って、ちょっとだけなんか関係ない、なんか調味料コーナーを、くーって回って。
あ、一回はけんのね。
一回はける。
あー、なるほど。
そんなもの。
一緒や、一緒や。
おっちゃんが貼ってはる横で、おっちゃん、これは？おっちゃん、これ貼ってくれへんの？とかは、できへんけども、やっぱやってはる人も言い張るやん。
言い張る、言い張る、言い張る。
な、
うん、
なんか手に持って、その欲しいやつを手に持って。
あー、あれもすごいよな。うん、
でもあれは別に、スーパーの店員さん側からしたら、
うん、
嫌じゃないという。みたいなことは聞いたことあるね。
あ、そうなんや。
だけどまあ、その一人二人にしか聞いてへんから、
うん、
全員が全員、どう思ってるかわからんで、
はいはいはい、
なんこのおっさん、半額シール待ちやがって、って思ってる店員さんはもちろん全国におられるかもしれない。
まあ、いるやろね。
でも俺が、福原さん聞いたんは、その、あえて持ってくれはる方が、
うん、
あ、もう、これは売れるわけやんか。
うん。
廃棄にはならへんわけやんか。
あ、そうか、そうか。
ほんやったらもう先にほら、ピー貼って、はい、はい、レジ行ってきて、はい、ピー、はい、レジ行ってきて、うんができるからまだこの方がいいんですよみたいな話は聞いてくる。
廃棄にならへんように売りたいから貼ってんやもんね。
もうそうそうそうそう、
うん、
だからこれでこういう人はこういう人でいいやけども、
うん、
っていう話だけどまあまあこの別にない
やわかるよ
この、うん、世間って気にしたらまたこんな話がねずれてくる。 だからいいんか悪いんか分からへんで、でも自分のなんか細かいプライドが許さへんってことやろ？
いや、まあ、プライドっていうか、申し訳ない。
店員さんに対して？
うん。すいません、安くなるの待って。ごめんなさいねって思っちゃう。申し訳ないと思いながら。
はぁ、なるほどな。
うん。
あとは、いつもよく行くスーパーが、だいたい夜7時から7時15分ぐらいの間に値引きシール貼られるんやけど、うん、
はい、
7時15分に行っても、まだ今日貼られてへんやんっていう時、
はい、
ちょっと俺嫌なんやな、もう。
でも、貼るもんがないぐらい今日の分は売れたってことじゃない？
いや、今日切れのその鮮魚とかあるやんか。
はいはいはい。
お刺身やったり、うん、火通したお惣菜やったり。
うん。
これ7時15分やのにまだ貼って貼らへんやん。あれどうしちゃったんやろ、なんか心配になるやん。
いや、心配って。
ほれやけど、
待つも。いや、貼る人って絶対決まってるわけじゃないやろ。
待つも嫌やん。
今日体調悪いんでちょっと休みよ。じゃあ誰がシール貼んのよとはならへんやろ、だ
って。そうか。
誰かが貼るんやろうから。
そう、でも、ああいうのはちょっとね、
うん、
貼って貼ると、一大イベントというか。
なるよ。
あ、
買う内容も話変わってくるもん。
そう。ほんで、またこれが昼3時ぐらいに終わって、もう帰りスーパー行っても、うん、夜ご飯買っとこう、いうとき。うん、昼3時ぐらいにそのスーパー行くと、え？もう 20% 貼ってるん？みたいな。20% この時間貼ってるん？この時間もありなんや、みたいな。発見もあるやんか。
あるあるあるある。
だからこういうね、やっぱ、
そういう値引きシールを見ると滞在時間っていうのが長くなるんじゃないかっていう、うん、
あ、じゃあシール貼る人次第ってことね。
かなと思
う。
いつもこの時間行ったら貼ってんのに今日は貼ってないで、5分待ってみようか、じゃあ滞在時間が5分長くなる、
うん、なんか俺がよく行くスーパー、はい、安いスーパーとかはもうオープン前から並ぶのよ。
オープン前から並ぶ？
そう、
別に値引きシール貼ってるわけじゃないの？
そうやね。で10時オープンなんやけど、
10時オープンやろ。
平日で20人ぐらいがもう、
マジで
並んではんねん。もう週末になると大変なことになるのよ。
はね、それを、その光景を知ってるってことは山内さんも並んだことあるってこと？
俺はもう時間帯がバラバラやから行ける時に買いに行くから。
あ、生活の時間帯がってこと、ね、
そうそうそう。で、その時間帯にスーパーは開いてへんけど、同じ別の店舗さんで、ホームセンターが9時から開いてるとか、1時間早く開いてるからホームセンターで買い物行ってる時、うわ、すっげえ並んでる、今日何？とかいうのを見てて、わ、毎回並んではんにゃっていうのに気づいて。
ほらもう 100% スーパーに並んで入ってる。
そう、
はあ、電気屋さんが入ってて、その電気が今日発売日のなんかゲームソフトがあってみたいなやつではなく、
あーではないと思う、はあ、うん、電気屋さん並んでるとか見たことないな。
なんだろう、安いって。
まあまあ安いのよ。安いっちゃ安いんやけど、はあ、そんな朝早から買うかねえと思うん
や
けど、ね、
って言うやろ、
うん、
そんなもんビバシティもパリ屋さんも
そうや
オープン前から駐車場も増えいっぱいやし、平日でも、うん、もう休日になったらもう何問題がやけど。
そうか、
もうそんなみんな早いて、朝10時なんて
早めに買い物を終わらしたいからなのかね。安いものが売られてるわけではないやん。そう、そもそもどの時間帯でも安いスーパーではあんやから。
うん、まあな。
うん、
でまあ広告とかチラシが入ってて、例えばキャベツ一玉88円とか、卵1パック98円で100名様限りとかなってたら、ほんなんやったら1人1パック、お一家族2パックまでとかやったら、まあ2人で行って、卵2パック買ってみたいなこともあったりはするやんか。
アプリだ。
アプリ。ああ。
そういうのがある。あ、俺入ってへんから別にそういうのは。
うんうんうん。だからこういうことや。
あ、なるほどね。
だからこの
みんなは何かを知ってるんだ。
そう俺らだから無知が怖いんやって。
そういうことやな。
無知っていうのは一番怖いやん、ほんま。
ちゃんとしてやっぱ理由はある。
あるあるある。
あー、す
ごい。何かしらの理由があるから。
そっか、今も広告アプリとかで見れるからね。
便利やね、ほんま。
あ、昔は新聞にね入ってたから、
折り込みチラシでね、これ見てほんな何日限りとかもうよく書いてたやんか。例えば十何日火曜日
はい、
限りとか、
うん、
18日水曜日限りみたいなやつを、うん、みんなでこれで言ってたんやけど、もう今ほんまアプリでこれでアプリからクーポンを入手して、
はい、
これのクーポン使えばキャベツも安くなりますみたいな。
うーん、
あるわけやでな。ほら、便利な世の中っちゃ便利な世の中やで。
便利だけどめんどくさいっちゃめんどくさいよね。
まあまあちょっとわかるで。
うん、アプリ会員になって、ちょっともうわからんわとかなるやろな親はって思ったりもするけどね。
ほらほやな。俺らでもちょっとめんどくさいなって思う時あるけど、でもこれで安くなるんやったら、
うん、
この何アプリのクーポン出して 10% オフになるんやったら出すし、
うん、
で出すって向こうのレジの人がバーコードピッて画面をしてくれはるんやけど、
うん、
そのちょっと画面が暗い時とかはなかなか、
あ、携帯でね、
そう読み取らへんわけよ、うん、スマホの画面が暗い
と周り見られへんようにするシート貼ってたりするとね。
そうだから、ちょっと明るくしますねって言ったら助かりますとか言われるんやけど、その何回かピッピッ失敗してある間申し訳ないなっていう気持ちにもなるわけよ。
うん、暗くしてんや画面
く、なんていうの、その明るさによって、周りの明るさによって自動で変わってくれよる、う
ん、あーにしてるんだ。
にしてるんよ、
うん、
だから電池の減りが早いっていうのもあるんやけど。
あー、なるほどね。
はい、
スーパーだけでこんなに話すことあるんやね。
ほら、スーパーだけでもっと 2、3時間のスペシャルやりたいぐらいも。
やってた、あんた滞在時間短いんでしょうか。
滞在時間短い
そんな 2、3 時間も喋るようなことないでしょ。
で、週に2回ぐらい行くスーパーやけど、うん、まだどこに何があるか分かってん。
あららら。
炭酸水買いたいな、買って帰りたいな、うん、炭酸水ここ88円やねんって思いながらね、うん、炭酸水1リットルのやつ買って帰りたいな思うけど、この前ここあったのになんで今日ないねん。
模様替えし
て
はん
ねんな。探しててないねん。
うん、盛り切れや。
どこに行ったんやって、もうこのままもうええわ
短期やん、めっちゃ短期やん。
せっかちやで、早帰りたいが勝つで。
あ、そうなんや。俺も大体わかるからな、どこに何があるかも。
ほらええわ、
近所のスーパーはもう。
ほら。
はい。じゃあ本日の彦根のニュースいきましょうか。
お願いします。
彦根、稲江。
稲
少年少女合唱団が定期、演奏会、ミュージカルも披露ということで、地元稲江でこんなことされてましたよ。
ミュージカル、
はい、稲江少年少女合唱団が6月7日みずほ文化センターで定期演奏会を開催されます。同団は2年ごとに定期演奏会を開いています。今回の前半では歌よありがとうやウィッシュ夢を信じてなどを合唱、後半はミュージカルを披露し日頃の活動の成果を発表します。同団は学校が平日5日制となった頃から活動を続けている。月3回土曜日に、稲江地区公民館で活動しており、小学校1年生から高校1年生の22人が所属しています。最近は、低学年の子どもたち中心に新たな加入者が増えています。練習に取り込む児童は、違う学校の人たちとも会えて楽しいと話します。5月23日の練習では子どもたちがミュージカルの練習に取り組んでいました。今年のミュージカルは、セリフが多く主演の生徒は家でも自主練習を頑張りましたと振り返ります。全員で力強く歌うシーンでは当初、声が小さくなりがちだったが、指導者が一人一人に優しく声をかけ役割や動きを確認するうちに最後は全員で大きな声を合わせることができました。参加する児童の保護者は、先生と子どもの距離が近く楽しく活動できていると話しています。指導者は、競争よりも隣の人とのことを考えながら合わさってできる世界観を楽しんでほしいと話します。目に見えないものや聞いたことを想像できるような感受性が育めるようにと指導に取り組んでいると言います。13時開場の13時半開演で入場無料になっておりますので、ぜひ見に行ってあげてくださいということで、6月7日ですね。
6月7日、
はい、みずほ文化センターで、13時会場で13時半開演で入場無料というね、頑張ってる子供の姿を見て元気をもらいたい方はぜひ見に行ってあげてください。
いや面白そうやろ、こういうのもな。だからどういうミュージカルやったりどういうのやらはるかわからんけど、こういう台本とかもな、面白そうやなって思うわ。
ミュージカルは俺ね、それこそ稲井中学校の修学旅行で見たじゃないですか。
稲井中学校修学旅行、
美女と野獣やったかな、
劇団四季の、
うん、赤坂で見させてもらったから、すっごいいいイメージがあるのよ、うんうん、感動したイメージがあって、演じるってこんなにすごいことなんやっていうの初めて見たから、
まあ、な、衝撃的やわな、うん、ああいうの見たら。しかも一発目が劇団四季っていうね。
そうそうそうそう、あれはもう学校側に感謝したのよ、うん、こういう世界があるんだと思ったからね。だからそういう意味でもね子供たちのミュージカルもすごい面白そうやなと思います。
なるほど、
うん、
ぜひ。
はい、だね、近所のおじいちゃんおばあちゃんとも多分行かはんちゃうかな、うん、入場無料やし。
そうですね、見て、うん、見てなんかいろいろ思うこともあるでしょうし、
うん、
そういうのも俺も見てみたいなと思うわ。
近所の子やらはんやったらちょっと見に行こうかなとかでもいいしね。
ですね、
うん、はい、よかったら行ってみてあげてください。
ありがとうございます。
はい、本日の彦根のニュースでございました。本日のテーマ何でしたっけ。
本日のテーマは思い出の先生ということで、
はい、思い出の先生、
ね、それは今のミュージカルのコーラにとったら、その指導者の方らが思い出の先生の一人としてね、
うん、
将来的に
はい、
ね、いつか大人になった時、俺やってたんよ、私やってたんよみたいな、
うん、
あの時の先生もう今日来るでみたいなことになると思うし、
うん、
やっぱいいなって思うな。この他校っていうか、どうせ中学校でまた会うやんか、
うん、
小学1年は僕はこの小学校です、でも中学生になったらみんなと会う、うん、で他の小学生同士で絡み合う、
はい、
こういうのはいいなと思う、羨ましいなって思う。
うん、そうやんな、うん、別の学校の子たちと会えるのは羨ましいなと思ったね。
はい
はい、で行きましょうか。5つ目、イタリアさんこんにちは。
こんにちは。
自動車学校の先生と覚えてますか。
ああ。
私バイクの時と車の時で学校が違うのですが、どちらも印象に残っている先生がいます。特に車の時、ずっとバイクに乗ってきていたので道を走る感覚は身についていました。それもあって実車教習は先生もびっくりするぐらいうまかった。ある先生ばかり指名していたのですが、その先生から、君はね、もう自分の好きに運転してていいよ
ハンコは押しとくからと最初にハンコを押してくれました。
マジで？
運転している間は料理とかドラマとかくだらない話ばかりしていました。本当に毎回運転前にハンコを押してくれるんですよ。逆にちゃんと運転しなくちゃって思いましたってこと。
まあ、教習所な。
うん、逆もしかりでしょ。車運転してる人が、まあ、その、教習所内でバイクの乗り方を教わって、いざもう外出ますってなったら、まあ、大体できんじゃないの。俺はまだ原付しか乗ったことないからあれやけど。
はぁ、あ、はぁはぁ。
クラさん持ってるでしょ、バイクの免許。
バイクの免許持ってます。う
ん、まあ、どっちが先？
車が先です。
車が先。
車が先。一番最初原付取って、
うん。
原付取っての車です。
あ、なるほど。で、その後のバイク。
バイクです。
大型、中型。
中型、自動二輪持ってます。
自動二輪。
はい。じゃ
その時の実車はもう余裕やったでしょ。
自動二輪は、まあまあ、この、もともと、原付で、モンキーっていう、
はい、
ホンダのモンキーっていうやつ乗ってたんで。
ちっちゃいやつね。
はい。クラッチとかの、もう全部、できたんで、
はい、
これがちょっと大きくなっただけっていうイメージ。
うん。
で、全然、もう、スクーターとかは乗ってなかったんで、ずっとモンキー、もう、原付の免許取ってからずっとモンキー乗ってたから、
うん、
もうこれでもやっぱギアは慣れてたからバイクは別に全然問題なかった、
うんうんうん、
もうすぐもうトントントントンほんまにあ押しとくわぐらいの感じやった。
バイクの時ってついてきはんの？
ついてきてはった。
実習
っていうかもうそんな外コースはないで。
あ、ないの？
ないね。ほな、見えひんやん。
いや、わからんよ。運転の仕方は原付とは違うわけやん。
あ、そう
。二段階右折せえへんやん。
せえへん、
うん。そういうの見はんのかな、思って。
いや、もう全然。
バイクだけ取る人もいるわけやろ？
バイクだけ取る人はまた別で、講習が多いね。
はぁ、あ。
その、道路交通法の講習をいっぱい受けない。
ああ、それは車で取ってへんからってことやね。
そう。で、ふかるさんは車を一回取ってるから、
うん、
もうそのも、ここは、やら、受けんでいい。これ受けんでいい。受けんでいい
、ね。
受けんでいい。っていうのが多いで、うん、すぐ取れんねん。
外出ていかへんや、バイクって。
外出ていかへん。
俺出るんやと思ってた。で、ついていかるか、先に先導するのか。
ほんで、俺、原付、これ、まあ、原付乗ってたんな。引っ込んでてな。ほんで、自動車教習所行きました。外回ります。外出ます。ほんなんやったら、矢印信号あるやんか。赤、
はい、
黄色の後に矢印、右折専用信号みたいなやつ。
は
い、
あるよね。
うん。これで、2車線、3車線の道で、うん、3車線目が右折みたいな。
うん。
矢印出る。
はい。
で、ここで俺矢印を、よう分かってへんかったんだ。外出た時に。
おぉ。
で、まあ、矢印出たら、まあ、右折できるに青信号と同じなんやっていう知識はあったんやけど、
はい。
その先生と喋ってて、
うん。
おい、出てるぞ、
うん。
みたいなこと言われて、あ、すいません、言って俺、曲がって。な、ほんの後に、お、原付普段乗ってるんやろ、うん、ほんのやったら分かるやろ、うん、って言われるけど、原付はその3車線。
そうやんな。
3車線目は2段階右折しなきゃいけない
ん
や。
うん。
だから、俺はちゃんと、ほんならビビりやから。
あ、いや、分かるよ。じゃあちゃんとするよ、そんなね。
ね、2段階右折はしてたわけよ、その3車線目、うん。
はい。
だから、あれ？これおかしいなって、思ったわけよ。
引っ掛けやったんじゃない？
でも先生、原付ってここ2段階ですよ。
まあ、そういうこともあるでしょうということで、あっという間にお時間ですけども次回のテーマは
ありがとうございます。次回のテーマは好きな言葉ということ、
はあ、
好きな言葉またなんかいろいろあれでしょうね。
いや、絶対あるよね、うん、好きな言葉
ね。ぜひね、教えていただけたらありがたいです。
はい、今週も聞いただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページにあるメッセージからチュンチュンレディオ宛てまでお送りください。たくさんのメールをお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。安全運転でお願いします。